章を読みします。ネヘミヤ記2章1節から3節。ネヘミヤ記2章1節から3節をお読みします。アルタクセルクセス王の第20年の2、3の月に王の前にブドウ酒が出された時、私はブドウ酒を取り王に差し上げた。それまで私は王の前で気持ちが沈んでいたことはなかった。すると王は私に言った。病気でもなさそうなのになぜそのように沈んだ顔をしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私は非常に恐れて王に言った。王よ、永遠に生きられますように。私の先祖の墓がある都が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして沈んだ顔をしないでいられるでしょうか。この前はエズラという人の話をしました。エズラという人は聖書の学者でバビロンにいましたが、エルサレムに先に帰った人たちにこの聖書の言葉を教えて彼らを助けてあげたいなと思っていた人でしたね。で、この人は神様の導きによってエルサレムに行って、そして人々に聖書を教えたという話をこの前しました。で、今日はそれから12、3年後の人の話で、今日はネヘミヤという人のお話です。で、ネヘミヤという人はここにコップを持っていますが、この人は何をする人かというと、王様に飲み物をあげる人なんですね。で、昔は食べ物や飲み物に悪い人が毒を入れて王様を殺すということがあったので、そういうことが絶対にないように、王様が食べるもの飲むものには絶対大丈夫だって保証する、検釈官という人がいたんです。この人は、ね、王様に信頼されている人なんですね。で、この時王様はスサというこのところにいました。で、ネヘミヤもこのスサというところで、王様に仕えていたんですね。さあ、そうした時エルサレムから人々がこのネヘミヤのところにこうやってきました。さあ、ネヘミヤは遠いエルサレムのことをいつも心配していたので、エルサレムから来た人に聞きました。今エルサレムはどうなんですか。そしたら困った状態にあるって言うんです。エルサレムは町を囲む壁がボロボロの状態で、そして門も焼き尽くされている、もう本当に困った状態にあるんですって聞きました。それでネヘミヤは本当に悲しくなったんですね。じゃあ次お願いします。それでネヘミヤがしたことは、神様の前にこの座り込んで神様に一生懸命お祈りすることでした。神様、こういう風になったのはやっぱりね、イスラエルが罪を犯したからなんです。で、ネヘミヤが罪を犯したわけではないんですけど、ネヘミヤはイスラエルと同じ心で、私たちが罪を犯しましたって言いました。そしてどうか神様、約束をね、私たちに果たしてください。そしてもし御心なら、私がエルサレムに行って助けることができるようにしてください。そして王様がそれをいいというようにしてください。こうずっと何ヶ月もお祈りしたんですね。毎日毎日お祈りをしていました。さあ、じゃあこちらがお願いします。ある日、ネヘミヤは王様の前で飲み物をあげるとき、沈んだ顔をしていたというんですね。これは本当は王様に仕える人はこういう顔してはいけないんです。こういう顔をしていると他の人を心配させるから、家来はこういう顔をしてはダメなんですけど、ネヘミヤはこの時出てしまったんですね、顔にね。それで王様は言いました。ネヘミヤをどうしたのか、お前は随分沈んだ顔をしているが、何か心に悲しみでもあるのかと言いました。それでネヘミヤは、あっと思ってびっくりしたんですけども、困ったことになったとちょっと思ったんですけど、でも正直に言いました。王様、私のね、先祖の国がエルサレムが今ね、ボロボロの状態にあるんです。そのことを思ったらどうして悲しまないでいられるでしょうかと言いました。そしたら王様はこう言ったんです。私に何をしてほしいのか、私に何を願うのかと言いました。さあ、ここで何と言うかなんですね。ネヘミヤはエルサレムに帰って町を直すのを手伝いたいと思っています。でも今王様の前で働いている人ですから、勝手にそんなことは言えません。もしかすると王様はそんなことを言ったら、お前は何ということを言うのかと言ってひどい目に遭うかもしれません。殺されてしまうかもしれません。さあ、ここでどうするかということなんですね。さあ、これについて聖書が言っているところを皆さんで読みたいと思います。じゃあ次お願いします。次で、ごめんなさい。じゃあ、はい、じゃあ上から一緒にお願いします。3、はい。王は私に言った。では何を望んでいるのか。 私は天の神に祈ってから王に答えた。もしも王が良しとされ、このしもべにご好意をいただけますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある都へ伝わして、それを体験させてください。ネヘミヤ記2章4節から5節。はい、じゃあこちらさせていただきます。ネヘミヤがしたことは、まず神様にお祈りしたってですね、私は天の神に祈ってから王様に言ったって言います。さあ皆さんこれどういうことでしょうか。ネヘミヤは王様に聞かれて、あ、じゃあちょっと待ってください、王様、ちょっと少し離れたところに行ってきますって言って、それから何分かお祈りをしてから王様の元に戻ってきたんでしょうか。そんなはずないですね。王様に聞かれたからすぐ答えなければなりませんが、ですからネヘミヤは本当に1秒あるかないかのうちに祈ったんだと思いますね。もう誰にもわからないうちに、もう急いで神様に、もう神様、どうかね、助けてください、今からね、私がね、正しく話せるようにしてください、王様が、そしてそれをいいと言ってくださるようにしてくださいって、ネヘミヤはまず神様にね、本当に短くですけどお祈りしたんだと思うんですね。そして王様にエルサレムに行って、私にね、エルサレムの町を直すことができるようにしてくださいって言ったんです。さあそしたら王様は何と言ったか。王様はいいだろうって言ってくれたんです。そしてお前はいつ帰ってくるのかと言いました。ネヘミヤに早く帰ってきてほしいんですね。ネヘミヤを信頼しているので、ネヘミヤに早く帰ってきてほしいと思ってました。でネヘミヤは言いました。じゃあ王様、どうか私がエルサレムに行くまで無事に向こうにつけるように手紙を書いてください。誰も邪魔が入らないように王様が手紙を書いてください。そしてエルサレムに行ったら町を直すためのいろんな材料、そして私が住むための家の材料をもらえるように王様が手紙を書いてくださいって言ったんですね。そしたら王様はそれをね、よしとしてくださったっていうことが書いてあるんです。さあどうしてこういうふうになったのかっていうことをもう一つ御言葉次に読みたいと思います。じゃあこちら皆さんでお願いします。はい、
我が神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくださった。ネヘミヤ記2章8節後半。
はい、たまたまうまくいったっていうことではなくて、ネヘミヤが言ってるのは、これは神様のおかげなんだと言ってるんですね。神様が全部導いてくださったんだと、神様が全ての上にあって一番力を持っている方なんだというふうに言ってるんです。そしてネヘミヤはこれからエルサレムに行って、この働きをするんですね。さあ私たちも今日の箇所からネヘミヤからね、学びたいと思います。神様が一番上にあって導いている方だということを私たちも思うなら、私たちがすることは何でしょうか。やっぱり一番向こうの一番上に力を持っている神様にいつも祈ること。だって神様が力を持っているんですから、神様にいつもお祈りをすること、そして大変なことが起きても慌てないで、まず神様に短くてもいいからお祈りすること。そうするときに神様は私たちの祈りに聞いて導いてくださるということを今日の箇所は教えていると思います。じゃあお願いします。神様、ネヘミヤは祈りの人でした。いつも神様を見上げてお祈りをしていましたので、とっさの大変な時にも短くても神様に祈るということを大事にしました。そして全てが導かれた時に、それは全て主なる神様のおかげだとネヘミヤは神様を賛美しました。どうか私たちも毎日の生活において一番上にあって力を持っているのは神様であるということを仰いで、私たちも神様にいつも祈り、また神様にいつも頼ることができますように、そして良きに導かれた時には全て神様のおかげでしたと神様に賛美を捧げるものとならせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 聖書をお読みいたします。マタイの福音書16章20節から28節。その時イエスは弟子たちに
ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられた。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれ、サタン。あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに、人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれその行いに応じて報います。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、週の初めの日にこうして御前に集められ礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。昨日は台風が通過し、本日の礼拝が危ぶまれましたけれども、こうして守られまして、集まることができた方々と共に御顔を仰ぐことができる幸いなひとときを感謝いたします。交通機関の影響等により、願いつつも集うことができない方々も多くおられることと思います。どうぞそれぞれの場における礼拝のひとときを祝福し、今週の歩みを助けてくださいますように。また何らかの被害に遭われた方々もおられるかもしれません。あなたの支えによって、一日も早く普段の生活を取り戻すことができますように、帰り見てください。先週は、大竹のり子姉妹が天に召されました。東教会の全牧師の牧師夫人として多くのご奉仕を捧げてくださいました。晩年は病を得て大変な時も過ごされたでありましょうけれども、あなたの恵みがいつも共にあったということ、そしてあなたが姉妹を通してご栄光を表してくださったことを覚えて感謝し、皆を賛美いたします。どうぞ残されました大竹海二先生はじめ、ご遺族のお一人お一人に上からの慰めと支えとが豊かにございますように、姉妹との主にある交わりを感謝して、私たちもまたこのいただいた身をもってあなたの愛を証しするあなたの民として地上の生涯を歩み通すことができますように、どうぞ励ましてください。今週予定されているさまざまな集まりの上に、上からの恵みと導きが豊かにありますように。これからの時を御手に追いだねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回はペテロの信仰告白の言葉を見ました。あなたは生ける神の子キリストです。弟子たちはついにこの告白ができるところまで導かれてきました。イエス様はこの告白を聞いて言われました。このことをあなた方に示したのは天にいる私の父である。そしてまたこれはイエス様がこれまで弟子たちと長い時間共に過ごしてこられたことを通して、ついに彼らのうちに結ばれた身である、結ばれ始めた身であるということができます。前回は20節を残しましたが、そこを見ますと、
イエス様はご自身がキリストであるということ、メシアであるということを誰にも言ってはならないと命じられます。これはどういうことでしょうか。イエス様が約束されたメシアであるという喜ばしい知らせは、多くの人に伝えた方が良いのではないでしょうか。これが正しい告白であるなら、たくさんの人に知らせた方がいいのではないでしょうか。ところがイエス様は、誰にも言ってはならないと言われます。なぜそうなのかは、続く箇所を読むとわかります。それは、イエスはキリストであるというメッセージは、正しく理解するのがそう簡単ではないということですね。21節以降を見ると、弟子たちでさえも、実はその意味をまだまだ理解していなかったということが明らかにされます。こんな状態で、他の人々に伝えたところで、それを聞いた人々はますます誤って捉えるだけです。そしてそれは、正しいメシア理解の妨げになってしまいます。当時の人々がメシアに抱いていた期待は、ローマ帝国の支配下にあるイスラエルをそこから解放し、世界の上に高く上げてくれる救い主という考えでした。一般的に政治的メシアとか武力的メシアなどと呼ばれます。その強い力を持って、いわば武力を持って、敵を打ち負かし、イスラエルを栄光の状態へと導いてくれる救い主。しかしイエス様はそういうお方ではありません。イエス様はペテロのこの告白、あなたはキリストですという告白を受けて、ではそのキリストとはどういう意味なのか。キリストはどのようにして民を救い出す救い主であるのか。そのメシアの本質について、ここからいよいよ本格的に語っていかれるということになるのです。イエス様は21節でご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受けること、さらには殺されること、そして3日目にはよみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められます。弟子たちにとっては耳を疑うような言葉でした。なぜメシアがこのようなことに遭わなければならないのか。この何々しなければならないという言葉はギリシャ語ではデイという言葉、英語ではマストに相当する言葉でありますが、なぜこのようでなければならないのでしょうか。それはこれが神の御心であるということを示しています。人々の救いのために神様が定めた計画が実現するためには、どうしてもこれは必要なこと、必ずなされなければならないこと、イエス様がメシアとしての働きをするには絶対必要なことということです。単にイエス様に神様としてのこの腕力があれば民を救い出せるのではないのです。その罪人たちの救いのためには、彼らを罪から贖い出すための代価、その命という代価が必要とされます。そしてそれが十分に支払われた結果として、復活がその後に続かなければならないということも言われています。このようなイエス様の受難についてはこれまでも9章15節とか10章38節などに暗示はされてきましたけれども、イエス様は今日の箇所からこのことを本格的に語っていかれることになるのです。さて、この言葉を聞いてペテロがイエス様を脇にお連れしていさめ始めました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずはありません。ペテロにとっては全く理解ができないイエス様の言葉でした。なぜメシアがユダヤ教指導者たちによって殺されなければならないのか。なぜ人を救うお方が逆に殺されてしまうのか。殺されたら救うという働きができなくなるのではないか。彼にとっては矛盾する話でしかありませんでした。そこでペテロはイエス様を脇に連れて行って、いわばイエス様を叱責したわけです。イエス様、あなたは何を言ってらっしゃるのですか。 そんなことがあなたに起こるわけがないでしょう。どうかそんなことはもう言わないでください。このように語ったペテロに対してイエス様から実に厳しい言葉が発されます。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。たった今立派な告白をしたペテロでしたが、なんと直後にサタン呼ばわりされています。思い起こされるのはこの福音書4章冒頭で見た荒野におけるサタンの誘惑の記事です。サタンは40日40夜断食して祈っておられたイエス様のところにやってきて言いました。あなたが神の子であるならこの石をパンに変えて神の子であることを証明してみたら見せたらいかがか。そして、3回目にこう言いました。この世のすべての国々とその栄華を見せた後、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。この誘惑はどういう誘惑かといえば、イエス様が進もうとしているこの苦難の道はパスして、その道は行かない、今私を拝むことによってすぐさま栄光に直行するようにという誘惑でした。これはですからペテロの今日の箇所の提案と同じです。あなたは十字架なんかに進む必要はありません。その道には進まないようにしてください。そんな道は行かない方がいいです。イエス様はそれと同じささやきをここに聞き取ったから、すかさず下がれサタンと言ったのです。人間的には優しい言葉です。ですけれども、その人間的な優しさの背後に神様の道から足を踏み外させようとするサタンの存在を見たからこそ、イエス様は厳しく下がれサタンと言われたのではないでしょうか。イエス様がこれほどに厳しく語られたのは、反対から考えますとそれだけイエス様が日々このような激しい戦いの中にあったということではないかと思います。イエス様にとってですから、これは決して小さな誘惑ではなかったのです。イエス様にとっても苦しみの道なんかには行きたくはなかった。死とは関係のない方がやがて死に服さなければならないということは、考えるだけで身の毛もよだつような出来事でした。ですからイエス様は十字架前夜、いよいよ明日この十字架にかかるという前の日、ゲッセマネの園で祈りました。父よ、できますならこの杯を私から取り除けてください。いかにイエス様が経験されたこの犠牲が大きかったかということを、私たちはあの叫びに聞き取らなければなりません。そのようにご自身にとって十字架の道は行かない方がいいですというこの提案は、イエス様にとっても大きな誘惑となるささやきだったからこそ、イエス様はここで厳しく跳ねのけられたのです。私たちの救いを勝ち取るために、イエス様の中には日々どんなに大きな戦いと献身があったかということを、私たちはこのイエス様の激しい一言のうちにも見させられたいと思うのです。さて、イエス様がこういう方であるということは、その方についていく弟子の在り方も規定するものになります。死であるイエス様が人々から苦しめられ、十字架の死への道を進むならば、その弟子である者たちも同じような運命をたどることを予期しなければなりません。イエス様は24節でこう言われました。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。これは私たちがあまり聞きたくない言葉かもしれません。私たちはイエス様の十字架を感謝します。この直前の下がれサタンとまで言われて、
私たちのために十字架の道を進まれたイエス様のお姿を見て本当にありがとうございます。私たちは感謝の思いを持ちます。そしてその救いをいただきたいと思います。ですけれども、これに続くこの24節を見て、実際にこのイエス様の後に従って同じ道を行くということはできればパスさせていただきたい。これは特別な弟子のための言葉であって、一般の信者である私にはあまり当てはまらないものとして読みたい。ここにまず自分を捨てとあります。これは私たちが一番したくないことですね。私たちは自分を捨てたくありません。自分など捨てなくてもいい、むしろ反対に自分を主張したい。自分のやりたいことを主張し、我を通したい。また自分の十字架を置いとあります。十字架刑は当時の極刑です。この刑を課される人は刑場まで自分の十字架を背負って歩いていかなければなりませんでした。もうこの道をまた戻ってくるということはありません。一方通行の行進です。人々から散々馬鹿にされ、見下された挙句、最後に自分を待っているのは死です。ですから十字架を追うというのは徹底的に自分に死ぬ行進をすることです。私たちはこんな歩みは自分にはとてもできないし、したくないと思います。しかしそうする人は25節で言うところの自分の命を救おうと思う人にあたります。そしてそうする人はそれを失うと言われています。この人はこの世における自分の命を守ろうとする歩み、自分の命を救おう、この世で自分を救おうとする歩みをイエス様に従うことよりも優先順位の高い方に置く人です。言い換えると、この人は神の国とその義とをまず第一に求める歩みをしない人です。この御言葉は何度も聞いています。神の国とその義とをまず第一に求める、でもまず第一には求めないという人です。イエス様はまさに神の国と神の義をまず第一に求めて歩んでおられます。神の国が確立するために、その一点に向かってご自身を捧げておられます。しかし自分の命を救おうと思う人はこの道を行くことを嫌います。むしろこの世で自分の命を保つことが第一、自分が喜び、自分が楽しみ、自分が満足し、自分が心地よくこの世で生きることが第一、それと対立することを言うイエス様に従う歩みは後回しにする人です。しかしそのように自分の命を救おうとする人はそれを失うと言われています。なぜならその人はイエス様との間に真の交わりがないからです。イエス様が向かっている方向と違う方に向いているからです。体はこの世で生きていたとしても真の命は持てないということであります。これと違うもう一つのあり方は、私のために命を失う、このイエス様のために命を失うという言い方です。これはイエス様に従うことを第一に選び取る人、言い換えれば先ほどの神の国とその義をまず第一に求める人です。十字架に向かって進むイエス様の後に付き従っていく歩みというものは、周りの人みんなに賛同されるとは限りません。むしろ多くの世の人々から見下される結果につながることが多いと思います。世の人は言います。あの十字架にかかって死んだ人のどこがいいの、あんな悲惨な死に方をした人を神様だと信じて従っていくなんてちょっと変わり者だね、私はそんな道は行きたくない、そのように人々から見られて、もしかすると 社会的評判を落とすことにつながるかもしれません。またイエス様に倣って神の国とその義とをまず第一に求める歩みは、何といっても自分中心の生活とぶつかります。自分ファーストではなく神ファーストというのですが、自分がやりたい、したいと思っていることを、この優先すべき、第一に優先すべきことの前にはこの脇に置かなければならないということも出てきます。それ自体道徳的には何の問題のないことであっても、神の国とその義とを、これを優先するがゆえに、それを後回しにし、結果的に後ろに捨ておくということにもなってきます。それは私に与えられている時間をどう使うかということにも関わってきますし、また持っている、与えられているお金をどう使うかということにも関わってきますし、私が持っているエネルギー、これをどう使うかということにも関わってきます。自分のことだけ考えていれば、自分を楽しませることだけをしていればよいのですけれども、でも神の国とその義を優先して求めるというなら、そのためには立っていってロークすることに自分を捧げなければならないかもしれない。これはまさに自分を捨てることです。あるいは自分に死ぬこと、またこの世における自分の命を失うことです。しかしこうする人はただ悲しみながら、歯を食いしばって我慢しながらそうするわけではありません。イエス様は言っています。私のために命を失う者は、そこに命を、まことの命を見出す。一見、多くのものを後ろに捨ておいて、何も持たない、自分に死んだ哀れなものになったようでありながら、実はそこにイエス様との真の交わりを経験し、また真の命を見出し、ここにこそ実は本当の幸いがあったのだということを知り、深く満足するものにさせられるというのです。26節に、人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに、人は何を差し出せばよいのでしょうかとあります。この世における自分の命を救うこと、この世における自分の祝福と満足のために一生懸命に生きて、そして仮に全世界を持つに至ったとしてもです。たとえ全世界を手に入れても、その全世界はやがて過ぎ去ります。次の世においてその価値は残りません。その時もしその人が真の命を持っていなかったら、一体何の良いことがあるでしょうか。あのルカの福音書12章の金持ちの奥の話が思い起こされます。地上の生活が終わりになる時、自分は大切なものを何を持っていなかったということに突然目が開かれて、神様から愚か者、お前は究極の愚か者だと言われる。その命を買い戻すために人は何を差し出せばよいのか、もうその時ではどうすることもできません。27節と28節は主に従って歩む者への励ましです。まず27節で言われているのは主の再臨の日のことです。イエス様は父なる神の栄光を帯びて来られ、その日に一人一人の歩みがその光の下で裁かれます。その最後の日、キリストが来る日まで神様の前で何ら価値ある歩みをしなかった人、ただ自分のためにだけ歩んだ人は、その日にその歩みを問われ、しかるべき報いを受けます。一方、神の国とその義のために歩んだ人は高く上げられます。十字架への道を進んだイエス様が、その日にはこの上なく高い栄光の状態にあるように、この十字架に進んだイエス様がやがての日には父の栄光を見て来られるように、イエス様に従う人も同じようにかの日に高くされ豊か 仮説は解釈が難しい言葉と言われています。人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいますと言われていますが、これはいつのことを指すのでしょうか。27節では再臨のことが語られましたので、これも再臨の日のことかと思いがちでありますが、しかしこのイエス様のこの時前にいた弟子たちの中に、その日が来るまで死を味わわない人がいますと言われています。使徒たちが生きている間に主の再臨は起こりませんでした。ですからこれは主の再臨を指しているのではないと思われます。またこの結果的にそうでないというだけではなく、この聖書を読みますと、イエス様は再臨がいつ来るかについて期間を定めることはしませんでした。その日その時がいつであるかは人の子も知りませんと言われました。そのイエス様が突然ここで、いや弟子たちが生きている間にその日は来ますよというような限定をされるはずがありません。ではここはどういう意味でしょうか。人の子が御国と共に来ると言われていますが、御国とは神の支配のことです。ですから一般的にこれはイエス様の復活以降、神の支配が力を持って地に臨むようになることを指すと取る人が多いようです。イエス様の復活、昇天、そして聖霊降臨、全世界への福音宣教、これらの出来事のうちには十字架にかかられたイエス様がそれで終わりになることはなく、むしろ今や高く上げられているお方としてこの世界に対して神の国の力を持って臨み始めているということが示されています。弟子たちは地上に生きている間にそのことを経験し始めるのです。人の子がこの御国と共に来ると、神の力を持って現れて働いておられるということを経験する。これは彼らにとっての励ましです。彼らはそのことを通してやがて完全に表されるキリストの栄光の日を前に見つめつつ、自分たちも十字架を通って栄光へと入られたイエス様に従うようにと導かれるわけです。今日の御言葉は今日の私たちにとっても同じ意味を持っていると思います。イエス様はご自分がキリストであるというのはどういう意味かということを今日の場所から明らかにし始められました。イエス様は栄光に輝く方で、その方にくっついていると何かいいことがあるという意味ではないということを示されました。むしろイエス様が十字架の道、苦難の道を進まれるということは、その方に従う私たちの生き方もまたそのようなものであるということを示しています。私たちもペテロと同じように言いやすいものです。十字架の道なんかはやめて、もっと輝かしい道を行きましょう。もっと楽で、もっと華やかで、そして自分の命を救う道を行きましょう。私たちの前にも2つの道があります。一つはイエス様の後に従い、神の国とその義に関することを他のどんなことよりも優先して考える、これこそ最も大事なことと考え、そのために自分と自分の持てるものを用いるという生活、そういう意味でこれは自分に死ぬ生活と言えます。もう一つはこの世における自分の命を守り、やがては消えゆくそれらのことのために一生懸命に全てを費やし、やがての日に虚しい生き方をしてきたということが必ず判明するという歩み。私たちは自分がどうするかということの前に、まず私たちの救いのためにご自身の命さえも捧げて十字架への道をまっすぐに進もうとされていた、
そして進んでくださったこのイエス様の姿をしっかりとまず見つめるものでありたいと思います。そしてそのイエス様に感謝して、イエス様が切り開いてくださる神の国とその義と第一に求める生活というものを私たちも考えて、それを選び取るものでありたい。そうする人は命を失うようでありながら、実は誠の命を見出すと言われています。その歩みを重ねて、やがての日には喜びを持って主の御国に迎え入れられ、豊かに報われることを楽しみにしながら、いよいよその日に向けて励む御国の民の幸いに生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様はついにご自身がメシアであるということはどういうことであるのか、そのことを示し始められました。弟子たちにとっては耳を疑うような衝撃的な言葉でした。しかしあなたは私たちの救いのためにこのような計画を立ててくださり、そして御子を使わせてくださいました。御子は一つ一つ誘惑を退け、私たちの救いのために十字架とそれに続く復活とを見つめて戦いながら進んでくださいました。どうぞこの主こそ私たちのメシアであると心から感謝している者たちとして、私たちも主に習い、神の国とその義とをまず第一に選び取る生活をするものとさせてください。そこに立ちはだかる障害はたくさんあります。どうかそれらを捨て、そのような意味で自分に死に来たるべき御国のためにと、真に価値あることのためにと生きるものとさせてくださいますよう。やがては消えゆく虚しいもののためにではなく、いつまでも残る真に価値あることのために自らを捧げて歩むものとさせてくださいますように。そしてそこに誠の命を見出し、また来たるべき栄光の日を楽しみに待つ歩みを捧げるものとしてくださいますように、お導きをお願いいたします。十字架への道を最後まで歩み、やがて父の栄光を帯びて